注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
なんかね、新潟はとんでもねえ雪でね。
そうですね。
どうでした？
でもなんか一昨年の正月1月4日に降ったのがもっとすごかったイメージある。
そうだね。一昨年ひどかったね。
それに比べたらっていう感じで、うん、もう3日ぐらい経ってますけれど、今自転車乗れるぐらいまでは回復はしてるんで、職場も自転車で行ってますし。
そう、その後、でもまたなんか明日からとんでもねえ雪が降るみたいに言ってて。
ああ。
本当なのかな。
今までって結構その、佐渡、新潟市内は佐渡の影響で、あんまり降らなかったんですよね。でも風の影響で今回は強く降るみたいなことも言ってましたけど、
うん、
どうなんでしょう。ただは、あの、近くのスーパーが全く品揃い悪くて。
そうそうそう、肉とかね、全部売り切れてたよ、昨日。
イオン系グループはまだちょっと強かったんで、
うん、あ、
職場の近くのイオンはそうでもなかったんですけれど、
割と
新潟の大手のスーパーは結構壊滅的にダメでしたね。
朗読がね、すっからかんで、こんなになくなることあるんだって思ってびっくりした。
震災の時でもここまではなかったなって気がしますね。
ガムもすっからかんだったよ。
あ、なんかでも、やっぱ、急にこういうことあると弱いですね、やっぱ、地方は。
まあでもね、俺はね、テリオスキッドっていうジムニーの代わりに、しょうがなく買った安物のクロスカントリーの四駆があるんだけど、
ええ、
それのおかげでね、何にもストレスがなくてね、むしろ、なんていうか優越感に浸りながら雪道を行き来できてね、結構楽しかった。
いや、なんか3件ぐらいスタックをちょっとしてる、うん、たりしましたね。なんか
もうそういう人見たらね、助けてやろうかなって思ったけど遭遇しなかったんだよね。
ずっとなんかあれですね、押してましたね。なんか
あんな押したってね、動くもんじゃないよ、スタックしたら。
なんでなんか一つトラックだったんですけど、トラックの人たちは、ちょっとした段ボールとか積んでて、あの、うんうん、そこに引っかかりつけて、なんか逃れるようなことをやってたりして、
うんうん、
ああ、雪国に出ていかないとダメだなと思って。
そう、とか、毛布とかね、積んでおかないと、ね。そうなんですよ。さあ、そういうわけでですね、今日は、そんな雪が降った金、この前の一番雪降った日あったじゃん。
はい。
月曜だっけ？水曜か。
いや、月曜ですね。月曜日。
月曜。うん。月曜のね、雪が降って、えらい大変になってる時に、見てた。
そうですか。自分は水曜日の日に見たんですけれど。
ああ。
ちょっとこの雪の影響かどうかわかんないんですけど、ちょっとトラブルがありまして、自分の中で。
ああ、そんなアバター、ウェイオブウォーターなんですけど、やっぱりね、はい、初の海みたいな、雪とは無縁の。
そうですね、南国でした、なんか。
南国町の、熱帯魚みたいな感じの。
小泉さんは 3D で見たんですか？通常で見たんですか？
いや、当然 2D で、3D なんか大嫌いだもん。
ああ、一応俺はあれなんですよね。どうせ 3D だったら、眠くならないようにっていうので、4DX で見ようとしたんです。
そんな3時間も超えるのにガタガタ入れたらたまんないよ。
ただ、あれなんですよね。初めてユナイテッドシネマのシステムで予約入れようとしたんですけれど、
月
の段階で予約入れようとしたんですけど、大雪降ったんで、下手すると、歩いていくと、時間読めないなと思って、前日の日の状態で考えようと思って、一回月曜日に入れた予約をキャンセルして、次の日に予約入れようとしたら、次の日の予約の欄に、4DX がなくなってたんですよね。
え？
で、あれどういうことだろうと思って、まあ、仕方なら 3D で、ポイントで見ようと思って、 予約入れたんですけれど、
で
水曜日の日、あの午前中見に行ったら、あれなんですよね、見終わったら普通に 4DX やってたんですよね。
え、どういうことだろう。
ユナイテッドの人に確認取って、なんであの昨日の段階で予約できなかったのに今日やってるんですかっていう話聞いたら、あの、火曜、木、月曜日の夜中の段階で一回壊れたっていう話になって。
3時間も揺らし続けたせいで壊れた。
で、なんか異常があったからちょっとやめたんですよって言って、でも火曜日の午前中には治ったんで、また水曜日復活させたんですけれど、多分お客様が予約した3時間の間、あの、4DX の欄がなくなってたんですよねっていうので、そのパターンで 4DX で予約できなかったんですよねっていう話になって。で、希望じゃない形でなんか見たことがに大変申し訳ございませんみたいなこと言われて、ポイントは返しますって言われて、うん、3D 料金400円で見ました、俺。
おお、すげえ。よかったね。
なんか、結果的に良かったです。
ラッキーだった。
でもまあ、ユナイテッドはよく行くところなんで、特にクレームを言いたかったわけでもないんですけど。
うん。
なんか、キャンセルしてなくて二重に取られてたら嫌だなっていう、確認だけしてくれって言ったつもりだったんですけれど。
うん。
あの、結局、それで、そういう安い状況で見れたのは、とっても良かったですね。
ああ。まあ、アバターもね、第一作目が、2012年かな
?2010 年。9年か10年ですね、確か。
そっか。そう、それは 3D で見て、まあなんか 3D 映画元年みたいな感じだったんだよね。なんか今までとはの 3D とはちょっと次元が違うぞみたいな。
俺その時にそのアバター 3D を見逃してるのがすごい後悔してて。
な
んかどの 3D 見ても結局はなんかあそこに行かない、あの届かないんだろうなっていうのをずっと思いながら、あのアバター、あのいろんな 3D 作品見たんですけれど、今年のリバイバル上映でようやくあの見て、
うん、
あ、すごかったんだっていうのに感激したっていうので、やっぱ 3D で見ておきたいなと思って 3D で見たんですけど。
なるほど。まあ、その時は、なんかもう、なんか 3D で、こう、字幕が一番飛び出てて、今までの 3D と違って奥行きがあるとか、すごい言われてたんだよね。
飛び出すってことじゃなくて、やっぱり立体感があるっていうか。
うん、でもなんかね、それがあれ出てるのかな、出てないのかなって、こう、メガネずらしてさ、なんかこう、メガネずらして映像がこう二重になってない場面は出てない場面なんだよね。
そうですね。
そう、そんなことをね、気にしながらずっと見てたせいで、なんかあんま面白くなかった印象がすごいあるんだよね。
ああ。なんかでも、今回は割と、自分も今回もそういうことをしながら見てましたけど、やっぱ結構後ろの方はぼやけてたりとか立体感みたいなのがあったんで、うん、あのやっぱ 3D で良かったかなっていう気はしました。ハイフレームまで、
ね、そんなこと言ってもね、出てても出てなくてもどっちでもいいんだよね。
あのぶっちゃけるとそういうところ結構ある映画ですよね。
出てるからってなんだよってうるせえなみたいなそういう気分になって、あとアバターの宇宙人のさ、ナビーの顔がさ、当時連載中だったガンツに出てくる巨人の宇宙人に顔がそっくりでさ、あれどっちかがどっちかをパクったのみたいな、なんかすごいびっくりしたんだけど、多分偶然の一致だなんだよね。
偶然の一致だと思いますよ。あの今ガンツの作者があれじゃないですか、今やってる仮面ライダーがガンツ、うんってんじゃねえのって著作権ってあるんだよみたいなツイートしてたりするんで、
うん、
そこまで言う人はさすがにパクらんでしょうとは思うんですけれど、
まあ、でもね、はっきりとパクっている例を俺は知ってるんだ、奥先生が。
あ、そうなんですか。なんかあの最終回もなんかの特撮のなんかエンディングをそのまま使ってるような話が出てましたけれど。
違うのですよ、あのですね、奥先生がガンツ連載中に、単行本全3巻で出してるメーテルの気持ちっていうちょっとした連載があって、 それのね、ラストシーンはまるまる俺のピンクニップルっていうエロ漫画のパクリなんだよ。
あ、そうなんですか。
それはなぜかというと、俺が奥先生に手渡したし、手渡して読んでもらって、すごい、もらって家に帰る途中の道で立ち止まって全部読んじゃったっつって、それ褒めてくれたんだ。そしてなんとね、その主人公の名前が、俺は小泉って古い泉なんだけど、小さい泉で小泉なんだよね。
ああ、
だから、なんか、ちょっとね、敬意を表してくれてて、誇らしい。
なるほど。
なので、別にね、それで腹を立てるということは全くないけど、奥先生にパクられて嬉しいなっていう話でした。
でもなんかあれですよね、この2ヶ月くらい前に見たワカンダフォーエバーにもこんなやついたよなっていう感じが。
そうなんだよ、なんかね、ワカンダフォーエバーとさ、しかもさ、俺ブラックパンサーすごい嫌いなの、なんでだろうなって思ってたらさ、なんかむちゃくちゃあいつら意識高い系なんだよね。
まあ王族ですからね、なんか
王族だしさ、なんかボンクラが一人も出てこないじゃん。
まあそうですね、ま
あ、私の国にはそんな連中はいませんけど、ふんみたいなさ。
みんなこう意識高く生きてるような、
劣った人間はおりませんみたいなさ、なんかもうそういうお高い感じがもうすげえ気持ち悪いなって思って、
あ、
なんかもうアベンジャーズの中で一番気分が悪いんだけど、
だからアントマンが好きなんですね。
そうなんだよ。ほんで、でもね、アバターの一作目ってさ、主人公が海兵隊員だけど、足が負傷しちゃって歩けなくなって、でも出来の悪い、兄貴は出来が良かったのに、弟は出来が悪いっつってさ、ナビになってもさ、結構なんか、海兵隊のなんか、ノリでさ、よう、どうだい、ご機嫌だろうみたいなさ、ああいう感じがすごい楽しかったんだ。で、面白いなって思って、改めてこの前 DVD 借りてみたら面白くて、あ、こんな面白い話だったんだってびっくりしたんだけど、今回のね、ウェイオブウォーターがね、もうあいつのボンクラさがもうみじんもなくなってね、超意識が高くなってるんだよ。
ああ、なんかつい1時間前に仕事の休憩時間に聞いたウィークエンドシャッフルじゃね、アトロクで三宅さんがアバターの話してたんですけれど、
うん、
なんか北の国からみたいになってたっていう話してて、主人公のお父さん、ボロさんなんじゃねえかっていう感じで、にしか見えなくなったっていう話してて、でもそこまでダメじゃないよなって、俺は思うんですよね。
まあ、立派なお父さんに、あれだけのね、ボンクラ野郎が立派なお父さんになられて素晴らしいですな、みたいな一族の長になってるからね。
ですね。なんかでも、俺は、すごい、まあ、引っかかるところが多くて、お父さんの生き方に。なんか、それでいいのとしか思えないことが結構あったなっていうのが今回の感想ですかね。面白いことは思うけれど、なんか父親が言ってることが俺は 100% なんか気に食わないなっていう気がして。
まあ厳しいお父さんになってたよ。まあ環境が厳しいからしょうがないんだけどね。
だけれどなんか森は捨てたくせに海は捨てねえんだっていう感じ。
うん、まあね、誰もいねえとこで暮らせよって話だけどね。
いや、俺がいる限りこの森に行っちゃ他の人に迷惑かかるって、他の村に行って、うん、村は迷惑かかっていいのかよとか、
誰もいないさ、もうところで自給自足生活すればいいのにね。
そこはなんか違わないかとか、なんか息子たちも仕方なくついてきてるのに、なんか、なんだろうなーっていう感じ。全然思ってくれないっていうか、家族守るっていう割に、長男しか思ってないような感じがなんか、すごくいいな。
そっか。まあでもね、なんかちょっと、 里子みたいな子もいたしね、すごい立派な お父さんだったよ。立派は立派なんだけどね。
なんですけど、結構スパイダーがあの兄弟みたいに育ってるのに、連れ出し去られても、全然なんか助けようと思ってないし、スパイダーの素の字も出してないなと思って、あの子は仕方ないじゃん、兄弟、あの家族じゃないんだからみたいな感じがしちゃって、結構いたよねっていう。子供たちもなんか、誰もスパイダーのことを思い出さずに海で遊んでる姿見て、と思っちゃって。
まあ、
結構、兄弟みたい。あと、一番、真ん中の妹、妹っていうか、あの子は養子なんですよね。養子っていうか。
そう、シガニー・ウィーパーの娘。
で、うん、その話は、全く解明されぬまま3時間進むっていう、なんか、わ、嫌なパターンだな。
ね、だろうね。なんか、全部で何作品もこの後続くんでしょ？
5作目までは自分が監督して、6、7作目は他の人にやらせたいんだよねっていう話をしてて、
そ
こまで人がついてくると思うなよっていうのを言いたいんですよね。
うん、もういいかな、アバター。って気分になったの、長いもん、3時間ってちょっと。
決して全部いると、いるシーンではないなと思いながら見てましたね、なんか。
まあ、あとね、やっぱメカメカしいのが、特にモビルスーツみたいなさ、あれが前作もかっこよかったんだけど、どうもああいうかっこいいのが敵の武器でしか出てこないから、なんかもう悪者じゃん。なんか燃えないんだよね、エイリアン2でシガニーインパーが乗ってたようなあの高揚感が味わえないんだよね。
俺、あともう一つ思ったのが、十何年かかって戻ってきたじゃないですか、あいつらが。うん、なのに、前回嫌でやられてるのに、全然それを、学んでなくて同じ武器で来るじゃないですか。
そうだね、
もう少しなんか強いよとか、あと、タクはそこになんか、レアストーンがあるから、取りに行くってサッカー、発掘の話じゃないですか、
うん、
でもなんか今回の話裏切り者を殺すっていうのがメインの話じゃないですか。その後は
でもね、クジラみたいなやつのなんか脳の中枢から不老不死みたいな薬を取ろうとし成分を得ようとしてたんだよ、
うん、でもそれも変だなと思ったのがあれなんですよね、うん、敵役いるじゃないですか。あれ前回殺されて、前回の、前に取っておいた記憶で移植されて、なんか、あれですよね。生き返るっていうことができるんであれば、うん、そっちの方が安く上がりません、なんか。
そうだね。体にこだわらなければね。
年を取ってからその期日入れたとしても、若返った方がいいんじゃないですか。どっちかっていう、だかというと。それこそあれだけ体あるダビーになれたりするんであれば、
そうだね。
ちょっと進むと思うんですけれど、若返りよりは。
うん。
不思議なことを言ってるなと思って。
なるほど。確かにそう、一理あるね。
で、あと、鉱山は、こっちの方が儲かるっていう話はしてるけど、鉱山の方はだからって言って、誰も行かないのかとか。
うん。
なんか、なんかそのやつが全然見えないな、この軍隊っていうか、スカイピープルたちの行動がよくわからんなと思って。
ああ、でも今回はもう地球が持たないから、今度ここに住むって言い出してたよね。
言ってましたね、そういえば。
へえって思ったんだけどね。
ただ、別にあんな基地作らなくてみんなナビになっていけばいいんじゃねえのっていうのも。
ねえ。
だって空気が吸えないわけじゃないですか、結局。
そうだよね。ずっと防毒マスクみたいのしてんばないからね。
あと、最後の方でスパイダーがしてた防毒、マスクは、あれは どれくらい持つんだろうかとか、なんか。
ねえ。
なんか、特にタンクみたいなのもついてないですし。
そう、なんか、空気をろ過する装置みたいなのを開発したらいいんじゃないかな。
そうですよね、なんか。 わざわざあんな風にならなくてもっていうなんか感じ、いろいろそういう風に思っちゃって。
そうだね。
だって、あの、前回死んだ、あの、やつが別にナビになった要素があんまりないじゃないですか。
まあ、騙し討ちになって、侵入しやすくする。
でも、あの、なんか乗り物を得たぐらいじゃないですか。あいつがやったことって
。しかもさ、服着てるからバレるじゃんね。
結局、銃バカバカ撃ってるだけじゃないですか。なんだろうな、
まあ。弓撃てないからしょうがないんだけど。
いや、なんか、だったらもう少し、なんか普通に生き返って、普通、なんかもっとすごいマシーン乗ってきてくれた方がいいんじゃねえかっていう気にもなっちゃって。
うん、まあ、そうだね。でも、本当に完全に続編だったから、特に第1作目のダイジェストみたいなのもなしで、第1作目見てない人は何にもポカーンだよね。
わからないですね。シガニー・ウィーバーがなんでああいうことになってるかもまだ分かってないと思いますし、
うん、だからなかなか強気に出てるなって思って、
で、なんかなんて言うんだろうな、自分やってほしくないのはこういうことをずっと続けていくのは俺はあんま映画として嫌だなと思うんですよ。なんか同じことしか続かないのかなっていう、
まあね、続
編ばっかりっていう、
まあ、地球人が攻めてきて戦って勝って終わりみたいな、
結局なんか、
う
ん、スターウォーズみたいになったらどうしようっていう感じにしかならなくていい。
スターウォーズはもう何回デススターをやっつけるんだみたいな。
いや、そういうことにはだけはなってほしくないなっていうシリーズで、もうここで終わってくれ、最低で3分でいいんじゃないのっていう
気にしかならない。いや、もう、ね、十分だったよ、俺もう。次、よっぽど評判が良かったら見ても見るかなと思うけど、これもう一回見返すの、ちょっと嫌だよね。
ですね。なんか、まあ、これだけ綺麗なものを劇場で見るっていう感動はあるのかもしれないですけれど、でも長くするんであれば、あの、多分それはもう配信の世界じゃないのっていう気にもなってるんですよね。
あとね、ナビとか、もう正直、あの、誰が誰だか名前も顔も覚えらんないんだよね。
そうですね。
弟も、あれこれ兄ちゃんかな、弟かな、みたいな。
あとなんか、キリっていうあの、真ん中の女の子、うん、
はい。
キリ。でもあの、シガニーウィーバーもキリって言ってなかったでしたっけ？違ったっけな？なんかよく覚えてない。
じゃない？
なんか、ほんと、誰だろうとか、ほんと、特に俺あの、海の町にいた、あの、兄弟の顔が全然わかんなくて。
意地悪軍団。
あの、どっちが兄貴だっけとか、どっちが村長の息子だっけとか、なんか。
ねえ。そう。
あと、クジラとこう、会話するっていうのとか、もうなんか、なんだろう、字幕も出てないし、どういうふうにあの接してるんだろうって、テレパシー的なものなのかなって。相手もそんな喋ってないし。
ね、そこも人間より頭がいいって言ってたよ。
の割になんかあいつはなんか仲間を殺したんだって仲間外れにするクジラはクジラみたいなのもいるし、あ、なんだろうなっていう、
うん、はぐれクジラと仲良くしたせいではぐられる、
そうそうそう、なんか不思議な映画だなと思って見てましたね。
まあ正直もうどうでもよくなってきちゃったな。
あと一番下の子供が捕まりすぎですよね。3回捕まっててなかった。3
回も捕まって、2回も手すりにつながれて。
で、お父さんはまだなんとか、あの、家族をとか言うんですけれど、家族をとか、スパイダーもちょっとは最後の方顔を合わすと、あれ、息子みたいに扱おうとするんですけれど、お母さんはあれ、レストランを選ばないっていうか、あの、キリを一応、羽交い締めされてるときに、スパイダーを羽交い締めして、お前の息子殺すぞ、みたいなことを、持ってくるっていうか、あの後、スパイダーと、ね。
人間じゃないからね、やっぱちょっと文化が違うっていうこともあって、いいんじゃない？
まあ、いいとは思うんですけれど、スパイダー、この後、決まっていいんだろうな、っていう感じしか
ない。ええ、あいつは俺を殺そうとした、みたいな。あれ、なんか、喉をさ、裂いてる場面が一瞬あったよね。あれ、本当に、あれはなんか、イメージを伝えたってことなのかな。薄く切ったのかな、本当に。
胸を軽く切ってませんでした？
あ、胸を、そっか、首じゃなかったっけ？
胸ですね。胸の部分を。
ああやっぱね、原始人みたいな、そう、アメリカじゃない、アマゾンの奥地の部族みたいな感じだから、そういうちょっと、残酷な側面があるんじゃないのかな。
で、お母さんは息子には息子よっていう話で、息子を殺されたのに、だからこっちも息子よっていう話を、したりとか。で、夫的にはやっぱり息子は結局、もう父親の方には向かなくて、そっちのナビの方を選んだっていう感じになって、そこはわかるんですけど、そこまで3時間かかるかっていうのもちょっとどうかなと思って、
ね、
見たね。
そう、まあ、そんなのよりね、今日公開になった鏡の古城が大傑作だったので、ぜひ皆さんご覧ください。
原圭一監督、A1
がね、またとうとうやったなみたいな。最近ね、原監督のはずっと見続けてるんだけど、やっぱこうね、そんなにパッとしない、バースデーワンダーランドとか、前回2019年とか、2010年カラフルもそうでもなかったし、
始まりの道とかどうでした？
始まりの道もそんなに面白くなかった気がするなぁ。カッパのプーと夏休みは面白かったんだけど、やっぱ猛烈大人帝国の逆襲、戦国大合戦だと、そこら辺に比べるとちょっとね、やっぱこう心が熱くなりづらいみたいな。
自分的感想、予告の感想を言うと、なんか最初に見たときに原圭一さんの作品の絵じゃないなっていう感じがすごい強くて、
全然違う
今っぽいアニメじゃないですか。それこそ作ったところ、ソードアートオンラインとか、それこそリックスリコイルとか、ああいうの作ってたところなんで、うわーなんかそこで作るんだっていうのにちょっと衝撃受けたんですけれど、
あでもだとね、多分原作をすごい大事にしてると思うんだわ。そう、妻がね、感想をね、言っててね、なんか本を一冊読み終えたみたいな文学を感じたって言ってたよ。
文学を
感じたみたいな。
あの原作の人が何作か前のドラえもんの映画の原作やってますよね。
なんか辻村美月さんが。
美月さん、今年やったあの原作やってた、派遣アニメもすごい良かったんですよね。
あれ辻村さんだったのか。のび太の月面探査機やってたんだね。
そうです、そうです。確か派遣アニメも同じだったと思うんですけれど。
原作、そう、そう、鏡の古城。そうなんですよ。本屋大賞っぽく、なんかね、なんかとてもいい映画で、
ね。
あと、スラムダンクも素晴らしかったしね。
今年はアニメかなり見てますね、やっぱ劇場で。いいのを見てたんですけれど。多分小泉さんちょっとダメだと思うんですけれど、俺はグッバイドングリーズとかも結構好きだったんですよね。
グッバイドングリー何ですか、それは。
宇宙より遠い場所って書いて、空よりも遠い場所っていうアニメシリーズがあって、これが話題になったんですよ。で、制作チームが作ったアニメ映画で、まぁ、ちょっとスタンドバイミーみたいな話なんですけれど、まぁ、奇跡がいっぱい重なるような話なんで、多分小泉さんはダメだろうなっていう。
あ、グッバイドングリーズか、グッバイドングリーかと思った。
それこそ東京ゴッドファーザーズみたいな感じにしてしまうと、やっぱ嫌いですよね、小泉さん。
そうだね、嫌い。
まあ、それに近くはないんですけど、あんな奇跡がいっぱい起こる映画なんで。 これはちょっと
奇跡を言い出したら作家は終わりだよ。
いや、なんかちょっとそこがちょっといいなと思って。
うん。
あとさっき言った完全アニメではないですけど、派遣アニメとかもすごい良かったですし。
おお。
いや、なんかいっぱい見たな、今年っていう。
そうだね。
ドラえもんも初めて見ましたし、劇場で。
あ、ほんと。
あの、わさびになってからは。
ドラえもんは今年見たっけな、見たかどうか忘れてしまった。
いや、見てるはずですよ。あの、ゼレンスキーを見てるようだっていう話してました。
あ、そうだね。見た見た見た。
あ、まあ、ちょっと元に戻して、でもあの、ジェームス・キャメロンがなんかあれじゃないですか。ここ最近いろいろまたディスるじゃないですか、あの人。
なんか。
それこそさっき言ったワカンダ・フォーエバーをディスってますし。
で、まあ、作品が似てるから気まずくてしょうがないんじゃないの。
あと、あれですよね。あの、ターミネーター6は俺のせいで、あの、失敗しちゃったよねっていう話になって。なんか、無理やりスプレーカーを出そうと頑張ったせいでこんなことになって、本当に申し訳なかったみたいなことを言い出したりとか。でもなんか、今度 AI をメインにしたターミネーターができるんじゃないかっていう噂とかも出してるし。あの人、ターミネーターの映画が出るたびに、あの、推薦のコメント出してるくせに終わった瞬間にディスるっていう、最悪なことやってる。
そっか、まあでも映画秘宝も公開前はディスらないって決めてたよ。
いや、なんか、ターミネーター3の頃ですら素晴らしい脚本だみたいなこと言ってたはずなのに、なんか、つい最近だとどうしようもねえみたいなこと言ってたんで、なんか、ピラニアも言ってましたよね。あのピラニア 3D があまりにもひどいみたいなこと言ってて、こんなためにも
3D 最高、なんか、映画秘宝のベストで1位だったよ、その年、確か。
いや、こんな低俗なものを作るために 3D を作った、あの、俺らが進化させたわけじゃないみたいなコメント書いてあって。ピラニア 3D のなんかスタッフは、でもあった、あれだろ、ちゃんとデビューしたのが、ピラニア2だろっていう話になって。
それ殺人フライングキラーじゃなかったっけ。
それで嫌な思いしたからって、そういうこと書くんじゃないよとかで揉めたりとか。これはもうジェームス・キャメロンは次はあのトゥルーライズ2でも作ってくれればいいんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。
もうなんかもうそこまでファンタジーとかもう SF とかじゃなくて、あれぐらいのなんか金のかかってない SF の方が、まあ、トゥルーライズかかってましたけれど、
ター
ミネーター1作目みたいな、ああいうなんかゼロからもう一回作り上げないとなんかガンガン、ことばっかやってくるのは、俺はプラスにならないと思うんですよね、この。
はい。
この人にとって。
なるほど。
金で夢が叶うと思うなよとしか思えなくて。
おー、まあでもなんかさ、IMAX3D じゃないと意味がないみたいに多分言う人がいるよね。
いやー。
そんなもん新潟にねえよ、なんつってね。
ないですし、あれですね。IMAX3D もそうですし、ドルビーシネマもないですし。だけれど、俺らがそこまで進化してるかも、ちょっと、あれなんですよね。メガネもそうですし、なんか、視力もそうですし。なんか、
そうなんだよ。ほら、なんか今、感想をね、ざーっと見てるけど、3D で見ないと、感動半減以下だと感じました。俺だよ。だから感動しなかったのかな。もしかして。
いや
ー。3D で見た方が余計気が散って感動しないんだけど。
いや、確かに 3D は楽しかったですけれど、あれぐらいの立体感って俺ら普通に映画見ても感じ、やってるようなことだと思うんですよね。ある程度の距離感なんてわかるじゃないですか。映画見てて。
そうだね。あと、美しい映像でみんなすごい言うけど、美しい映像も特に興味ないんだよね。
俺は一応それこそオーディオとか好きなんで、興味がないわけじゃないんですけれど、ここ最近 4K のディスクもいいんですけれど、なんか DVD ぐらいの画質がなんか、なんでしょう、ノスタルジックですごい好きなんですよね。なんか綺麗になりすぎることもなんか違うなっていう、あの時見た感動がないなっていう気がして。
まあそれを売りだったら、まあ別にいいかなって気持ちになっちゃう。
いやなんか、綺麗なことにはいいかもしれないんですけど、それで見ないと仕方ないっていうのはなんか違うなっていう気がするんですよ、
そうだね。じゃあまあそういったところでしょうかね。
はい。
はい、それでは皆様もぜひ、アバター・ウェイ・オブ・ウォーターを見て、いろいろ感じてください。ではまた、さようなら。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。